はようございます。グッドモーニングボイスです。1月の何でした、あ、違った、ごめんなさい、2月の2日でしたね。昨日落としたと思うんだけど、2月になってこれが初めてということになりますね。いやー、2月になり、しかも今日は、昨日やたら暖かかったじゃないですか。今日はやたらと寒いんで、猛烈だなと思いますね。多分冬というのは今日ぐらいな感じだといつもは思うんですよ。今年は多分かなり暖かいから、今日みたいな日はすこぶる寒い感じがしますね。2月2日、中学受験、まあ、ど真ん中だと思いますけど、皆様、これを聞いている方に中学受験する方はさすがにいないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、いたら頑張ってくださいね。僕もやりました。中学受験は2月1日雪の日にですね、あそこに受かってしまったのが私の不幸の始まりで、受かった時は、すげえ幸福の絶頂みたいな感覚でいたんで、いかにこのいいことと悪いことに関する因果関係というものが支離滅裂かというのを、僕は実は中学受験の時に考えたことなんですね、一度。中学受験の時じゃないんだけど、中学生活の時。まさかあれでこんなに不幸になるとは、と思いましたね。だから、わかんないんですよね。落ちたら不幸だと思う方はいっぱいいらっしゃると思うんだけど、私はあの時落ちてたら幸福だっただろうな。まあ、この種のたらればね、ほぼ完璧に無意味というか、無意味なんですけどね。タイムマシンないっていうのと、もう一つは時間は途切れない。要するに出来事が途切れないと言ったらいいんですけどね。だからこういうことをいくら考えても無駄なんだけど、まあ、一つの何て言うんですかね、私が喋ってることの補強事例としてね、いいことが起きたと思ってそれで喜ぶのは結構なんだけど、多分それがいいことかどうかは分かんないんですよね。まあこれは採用が馬なんでね、タイムウィルテルなんで、あんまりこれを今更っていうところもありますけれども、まあ、逆もしかりでしてね、すごい不幸のどん底だと、今日その話ちょっとする、しようと思ってるんですが、思ってもですね、それは実に素晴らしいことなのかもしれないんですよ。僕らの目には、それが見えないんで、それはもう仕方がないんですよね。フロイトがもう何度も何度も自己性、自己性。自己ってのはつまり自己ですよ。ことが起きた後の、性格。まああれ多分ドイツ語を直訳してないんじゃないかと思うんですよね。自己性って変な言葉だと思うんだけど、とにかくカウンセリング中に起きたことは、いいか悪いか絶対に当事者当人にはカウンセラーを含めて、まあ精神分析を含めて分からんと。それも分からん構造になってるから、絶対分かることはないってことが分かんないと始まらないみたいな話なんですよ。後になると分かる。そうそう、あのね、藤山さんの僕が読んだ本の一番冒頭のところで、いきなり藤山さんが殴られるというシーンが出てくるんですよね。カウンセラーやってて、クライアントにいきなり殴られるところから始まるんですよね。で、その殴られる直前になって、あ、俺殴られるんだと気づいた。だけれども、よく考えてみると自分が殴られるということは ずっと前から明らかだったと。この書き方が面白いんですけど、いろんなヒントはあった。そういえば、クライアントはボクシングジムに通い始めた。あれは俺を殴るためだったんだと。だけど、当時はそうは全然思えなかったし、多分クライアントも全くそうは思ってなかったと。ずっとね、うまくいかないクライアントさんが、社会人になるにあたって、もっと自分に自信をつけるためにボクシングジムに行くようになったんですと言ってたし、それを丸々信じ込んでいたし、多分言ってる人も丸々そう思ってたんだと。ちょっと変な話にも聞こえますけどね。でもまあそう思ってたわけだし、そこに不自然な流れは多分なかったわけですよね。でも実はそれは無意識の中で、着々と殴る準備をしていて、思えば、もうほとんど出会ってこのくらい、そこまでは書いてなかったと思うんですけど、でもあの書き方ってそうなんですよね。結局、そのカウンセリングが始まった時からすでに今日殴られる運命にあったような気がするみたいなノリなんですよね。これが自己性というものをすごくこう表してるんでしょうけれども、僕らの人生ってこれに似てると僕は思うんですよね。分かってるつもりでいますよね。だから PDCA とか言うんだけど、僕はこれに対してやや批判的なことを言ってますけど、でも実際僕らやりますよね。そういう極めて目先の操作をして、極めて目先のメリットを得ていくってことをやるんだけど、 この見えてないものがあまりに多くて、しかもそのうちのいくつかは目に入ってるんだけど、その時は無関係だと思ってるからわかんないんですね。だから、気がつくとそうなってるんだけど、でもそれも含めて、例えば、藤山さんはそのおかげであれほどインパクトのある、話がいきなり割と世の中で読まれにくい類の、しかも値段も安くない本の冒頭にボンと置くことができたんですよ。あれを置かれると、編集さんとか出版社さんは、あ、この本ならいけるみたいに絶対思いそうなもんです。僕ならそう思います。ビジネス書だったとしても。だから、悪かったことなのかどうかも何とも言えないんですよね。当時は良くも悪くも多分ない、すごくびっくりさせられることだという感じで書かれてたし、まあ違いなく、あれほどの分析家の方でもびっくりしたことはびっくりしたと思うんですよね。だから分からないっていうのがもうめちゃくちゃ大事で、その分からなさっていうのは僕らが生きている、なんていうんですかね、うまく言えませんが、この大きな流れの中には分からなさというものが最初から含まれているって感じが、いたします。ので、しょうがないんですよ、これはね。分かったと思って一喜一憂してもいいと思うんですけれども、だんだんこの経験が増えるにつれ、あるいは、倉園さんなりのお話を何度も聞くにつれ、まあ分かってないんだろうなっていうのが一喜一憂を少しこう和らげると言いますか、透明化していくと言いますか、一喜したいしするんだけど本当は喜んでないみたいな、一憂するべきところだししちゃうんだけど別に悲しんでないみたいな心理状態が引き起こるんですね。で、こういう話をすると今度は、いや、それは感情が薄まってつまらないんじゃないですかって話になるんだけど、これもまたそういうことではないんですよ。まあでもこの辺の話はですね、またおいおいしていきたいと思いますね。で、そうだな、2月の、4日から書き上げ塾が始まりますね。終わるんだ。4日、9期の書き上げ塾が終わります。で、10日、10期の書き上げ塾が始まります。直近ではそのぐらいかな。これは別に告知になりませんね。10期始まりますから来てねぐらいな感じだけど、もう間もなくです。あとは、3ヶ月チャレンジも今期の始まったばっかりなので、ちょっと今は告知期間ではないですね。タスクシュートジャーニーというのを井上新橋さんと J 松崎さんと3人でやるんで、これよかったら聞いてくださいっていう感じかな。2月の10日ですね。オンラインでやります。そうそう、私多分今日は少し声が弾んでるんじゃないかと思うんですけど、ついに終わったんですよ。一切合切を僕は終わりにしました。構成ですね。まあ、参考が終わった。年考が終わった。年考やると思ってなかったんで、やってよかったと思うんですけど、でもこれを言ってると、4項も5項も全部やった後はやってよかったと思うんで、思うに決まってるんで、まあ、やってよかったなと思いますが、結構大変でした。ぜひ今後、こういう風にやっていきたいと、今期つくづく思いましたね。僕は50何冊か知りませんけれども、本書いてて、多分今回が、構成やってて一番良かったなと思えました。いつもとものすごく全然全く違うのかというと、93% ぐらいまではいつももやってることは基本同じです。なんかいくら今回新しくいろいろ書き上げ塾で学んだとか言ってもですね、そして、気の入れ方も違ったとか言っても、今までは全然ああいうことをやらず、今回だけ初めて全部やりましたなんてことはないです。この7% 程度の違いが大きいんですよ。本当に、そこまでは言わないにしても、河合駿さんが以前書いていた、このカウンセリング受けて私は変わりました。360度大幅に変わりました。何もかも変わりましたって言ったけど、360度変わると元に戻るじゃんと河合駿が言ったという話ね。まああれは、実にいい話でもあり、笑い話でもあるような、そういう話がいい話だと思いますけど、そういうのに似てると思いますね。グッドバイブスもそういうところがあるのが僕はいいところだなと思います。180度変わるのはまずいと思うんですよね。今日はちょっとその話もしたいと思っております。いずれにしても構成が終わって少しウキウキしてると。これもさっき言った通りですね、これがいいかどうかはわかんないんですよ。ただ僕の、小さな脳と、乏しい視線の半径ではいいことなんですよ。だから喜んどけばいいんですよ。それでいいってことなんですよ。夢を見てるんですよ。ただ夢を見ていてもいい夢を見てたら喜んどけばいいんですよ。悪夢を見たら悲しめばいいんですよ。ただそれはどっちも夢なんで、 喜一憂するには本当は値しないんですね。目が覚めれば。目が覚めたら夢のことってどうでもよくなるじゃないですか。まあ、少し記憶の片隅に残って、上巻に何かを残すことはありますけども、だからといって夢を見ていたからあの夢のこのシーンでこうするべきだったとか真剣に考える人はいませんよ。それと生きていることの出来事ってのはよくほとんど同じような意味しかない。だけど我々は本当の意味ではブッダじゃないんでね、現実世界での夢をから完全に覚めるという瞬間はめったに訪れないので、時々訪れると思うんですけど、めったに訪れないのでこのことがよく分かんなくなってしまうんですね。夢に巻き込まれてしまうんです。で、まあ、このことを繰り返しになっちゃいますけど、ビヨンという人がね、ウォルフレッド・ビヨンかな、夢を見ている夢見る人と夢を解釈する夢見る人がこの世の中にはいると。この2種類の人に違いないじゃないですか。夢見てることに違いないですよね。ただ解釈してる方が少し目覚めてる感じはするかなという。つまりこれは第2者って意味なんだけど、第1者に比べればその人は目覚めてると言えるかなと。だから対象関係というのは、どっちかが目覚めた人で、宗教やってるわけではないっていうような含みもあるんだろうと思います。で、本題に入りますとですね、ちょっと、私もテレビはほとんど見てないし、最近 SNS も全然自分がツイートするときだけ見ているみたいな、それでちょうどいいぐらいに思うんだけど、まあ、テレビ見ているとなんかちょっと、大変、悲しいことが起こったようだっていうのが、まあ、あの地震の話ではないですよ。地震は大変ですよね。でもそっちじゃなくて、なんかあったみたいっていうのを僕よく知らないんですけれども、セクシー田中さんだっけかなっていう漫画があるんですよね。ちょっと読んでみようかなと思ったんですけどね。まあそういう話ですね。で、私はこれは、まあ非常に簡単に一言で言ってしまうと、何らかの形で誰かが無理なんだけどね。これもさっき言った通りタイムマシンないんでね。でも僕は一つ思うことがあるんですよ。この種のことが起きたら、僕らの周りには、自分でもいいんですけれども、死ななくていいんだって言ってあげる人がいるといいと。難しいっていうのはよくわかるんですよ。難しいんだけど、これしかなくていい、これしか言わなくていいんじゃないかっていう状況がたまたま起こるなと。たびたびっていうのかな。うつぱんというコミックをこの番組でも東京ライフハック研究会でも紹介しましたね。彼にはみんな思うと思うんですよ。いや、そんなことで死ななくていいんだよと。いや、生きてた方がずっといいし、みんなも君生きてた方がいいと思ってるからって言ったから伝わるかというと伝わりにくい心理状態なんですけど、これを言う人がもっともっといれば伝わっていくんだと思うんですよ。なぜかね、ああいう人の周りには乏しすぎると思うんですよね。死ななきゃいけないと思い込んでるのは本人なんだけど、周りの人はもっとこう言うべきことがあるんじゃないかって思うわけですね。お母さんは梨をただ出してる場合じゃないんじゃないかって思うわけですよ。うつぱん梨が好きじゃないとか言っちゃってますしね。この辺のやりとりはすごくこう興味深いんだけど、大学受験に彼はまあ非常に受かってよかったなとあのシーンも思うんですけど、番号がなければちって線路じっと見てるわけですよ。誰かがやっぱりこれは言ってあげた方がいいと思うんですね。言っても無駄だっていう意見もあるんですけれども、そうじゃないと私は思うんです。で、なぜならばこれは簡単ですよ。私たちは夢をいつも見てるからなんですね。これを、片時も忘れるなっつったって土台無理なんて。だからビヨンが言った通りなんですよ。夢を解釈する夢見る人が周りにいて、あなたのそれは夢だからと夢を見ながら言ってあげるんですよ。こういう朦朧としたやり取りを我々はしているっていうのを、まあ、この番組でもしつこくアホみたいに繰り返しているわけですけれども、僕自身が朦朧としてるわけだからね。だからこの朦朧としている中でこれは夢だからねっていうことを、繰り返し言うと、夢だから許せるわけじゃないですか。倉殿さんがおっしゃってる通りですよね。倉殿慶三さんがグッドバイブスで、夢だから許していいわけです。何があろうと思うんですね。現実じゃないんだから、許せばいいと。これは罪で罪悪で絶対罰しなければいけないという夢を見てるんです。だから、その罪の重さと軽さに関わらず許していいんですよ。重いも軽いもないから、夢なので。 っていう話なんですよ。大学受験に落ちるというのは、思いもかねもないわけですよ。そもそも罪でもないわけですが、ウツパンさんは罪だという夢をどっぷり見てるから、死ななきゃダメだってなってしまうわけで、罰としてね、親に迷惑をかけて、受かりもしない大学を受けて、その時間を無駄にし、その金を費やして、しかもその、負担を親に背負わせて、罪深い人間だから、これで受かればまだ免罪されるけど、落ちればもうその罪は一生消えることがないっていうことに償うことはできないってことになってしまうわけじゃないですか。でもそんなことはないというのは周りの人はわかるわけですよね。周りの人も夢見てるんだけど、そういう夢は見てないから、いや、それは夢だと。そんなことで人は死ななくていい。俺だっていっぱい大学落ちたよと。私なんて大学トータル含めて11校落ちてますからね。もうへとも思ってませんから、そんなこと。もう忘れてますから、もっと落ちてると思う。数を数えてないからね。で、親に迷惑はもちろん、金銭的な負担をかけたという意味でめっちゃかけてますけど、もう全然何とも思ってませんから、大体親だって何とも思ってませんからね。僕があれほどこう、うめきながら中学受験したときに、中学受験のことをやっぱ思い出すね、この時期だから。中学受験したときに、四谷大塚という塾に通ってですね、ずっと準会員で、会員になろう、会員になろうと超頑張ってた四谷大塚を、うちの母は、あの時はやたら怒って、やたら僕を行かせた割に、先日、三谷っていう塾あったわよね、とか言ってましたから、そんなもんですからね。もちろん、それは、何年経ってるかな。12だとすれば、48年は経ってないね。38年。40年近く経てば、そんなもんですよね。親にしてみれば、一層そんなもんですよ。もう自分70後半で、どうでもいいわけですよ。そんなことはね。だから、こういう夢を見ちゃうのは我々はしようがないと思います。見ちゃう生き物ですから。でも、それは夢なんだということを、どっかで誰かが自覚したら、それを告げてあげると。あんたは夢見てるだけだからね、と。現実はそういうこととは関係ないところで動いてるから。そう言う人がいればですね、多分、ひっくり返るんですよ。ひっくり返る瞬間が来る。で、先日、グッドワイフス TV というのをね、収録していて、倉殿慶三さんに、僕は半ば意識せずにですね、僕はだんだんそういう役割なんだけど、もうだいぶ前からそうなってるんだけど、彼から、何かを引き出したくて、自分は人から聞いた悩みだの、自分がかつて持ってた悩みだのを持ってくるんだなっていうのに気づいたんですね。先日は、ヒットしたっていうのがあった、感触としてあったんですよ。これは、言ってみればですね、皆さんの目から見ると、いや、佐々木は何かを信じ込んでしまったみたいに思うと思うんですよ。つまりそれは宗教なんじゃないかって思うと思うんですよ。人に迷惑をかけても全然罪の意識を感じないとか、日本人としておかしくないと、頭がなんかちょっとどっか行っちゃったんじゃないかという心配をする人もいると思うんですね。で、それは宗教なんじゃないかと思われると思うんですよ。僕はこれは宗教だと思うんですね。なぜなら信じるってことを起点にしてるから。で、私がこれを宗教だと、こういう宗教を信じるようになったのと同様に、かつては逆のことを宗教として信じてたんですよ。これを、グッドワイブス TV で倉殿さんに言ってみれば語ってもらったんで、引き出せたって感じが僕はしたと。もちろんそういう話はしょっちゅうしてるんですけれども、こういう文脈で、こういう形で何かはっきりしたものとして、言ってもらったって、要するに言ってもらいたいんだなっていう、ある意味で、ね、はっきりさせてほしいんだなと。はっきりしてるんですけどね、でもはっきりさせてほしいんだなと。そういうのが大事かなと思ったんです。今回のその、漫画家さんの、不幸なことを見てですね、やっぱこう言われなくても分かってるっていうふうに人は言っちゃうんだけど、でも言われる必要があることである。つまり今回の事件で僕が思うのは、加害者とされている人々もいれば、被害者とされている人々もいて、いろんな意見が飛び交うんだけど、一向にこの点だけはみんなが変わらないなと思うのが、この話はすごく深刻な問題になっている。もちろんこれは不幸なことがあったから深刻な問題になっているわけですけれども、私はこれが不幸なことがたとえ起きてなくても、これは深刻な事態なんだと皆さん思っていらっしゃるという、僕には宗教に見えるんですね。こ この宗教を信じるか、私が今信じている宗教の方を信じるかという話であって、どっちかはニュートラルに事実を見ているわけじゃないっていうのは、僕はこの番組で山のように言ってきているつもりです。山のようにっていうのも変な比喩ですけど、とにかく繰り返し、それこそ反復的に言ってるつもりです。つまり、我々は世の中をニュートラルに見ることは決してできない。必ず何かを信じちゃうので、だったら私はもう、罪と罰の宗教は信じたくねえっていうことでしかないんですよ。僕が信じている宗教と、その罪と罰の宗教は言ってることが逆だから、私の方のは いかにも事実に反する宗教のように感じられるんだと思うんですね。世の中一般でこっちの罪と罰の宗教の方が信じられてるから、でもそれは信じてるだけなんですよ。その人たちからするとそれは事実であるって思うかもしれない。だから私はニュートラルに事実を見ているんだと思っていらっしゃるかもしれません。テレビで、あることないことを言ったことにされてしまうと、ひどい、信用を、それまでねあった信用とか人気とかファンとかが一切合切崩れてしまう。それは事実じゃないかっていう、そういうことになってひどいことになるというのは耐え難いじゃないですかっていうような罪と罰の世界があるんだと思うんですね。あると信じているんだと思うんですよ。僕はそれはそういうふうには見えないんです。だからそれはニュートラルに事実は見てない。事実に対する深い解釈がそこに入ってると思う。うつぱんさんが大学に落ちたら、耐え難いじゃないですかと。罪深いじゃないですか。一生償えないよ、私じゃ、と。そのお金を全部親に返すことができないし、返す必要はないと思うんですけどね。返すことはできないし、絶対それは償えないんだというのは、人によっては、いや、それはちょっと宗教っぽいなって思うと思うんですよね。つまり、信じてるか信じていないかによって、事実の見え方が大幅に変わるってことを僕ら知ってるにもかかわらず、ある種の事実に対してはですね、唐突にそれを事実にしちゃうんですよね。それはつまり信じてる程度が深いってことだと思うんです。ニュートラルだ私はって思った時ほどニュートラルじゃないと僕は思うんですよね。そもそも僕らは絶対ニュートラルではない。多分その宗教を信じてる人にしても深さと温度差は絶対あるんですよ。だから大学に落ちたら親に迷惑をかけるな、申し訳ないなっていうところから、生きてはいられないってところまでは相当開きがあるんですね。同じような信念を抱いて、これは信念ですからね、信念を抱いていたとしても、で私のようにそのようなものは迷惑でもなければ罪でもなく、そんな過去はとっとと、忘れ去るに限ると。だから私は、猛烈に過去を今忘れてしまっているんで、過去のログみたいな基本的にはもう見返しやすいようなところに一切置いてないので、見返すこともほぼないわけですね。当然そうすると未来への見通しみたいなのも一切なくなるわけですよ。いや最近だからグッドワイブスで体の形像とかいう人に吹き込まれて以来、佐々木はうかつになったよねみたいに思う人は多分僕の過去をよく知らないんですよ。僕は、彼と出会うはるか以前からずっとうかつな人間だったんで、僕のことを以前はきちんとしていると思い込んでたのは、それも一つの深い信念と解釈に過ぎなくて、事実とは何の関係もないんです。僕は子供の時からうかつなので有名だった子供なんですよ。よく親にそういうことで叱られてたし、意地の悪い先生なんて、そのことで僕をいじってばっかりだって先生が小学校5年の時にいたんですよ。あれは鬱陶しかったね。僕はうかつなんで、やらかすんですよ、いろんなことを。で、やったらその先生はそういうのをいじるのが大好物みたいな人でね、ずっとそれやられてたんですよ。ということを今思い出したんだけど、つまり僕は別に子供の時からきちんとしてたわけじゃないんですよ。きちんとしていると誤解していた人はいましたけれども、きちんとしてたことなんか全然ないんですね。で、先生ってのはやっぱきちんとした方が好きじゃないですか。あの時代はそうだった、特にね。だから、私にはむしろ怒りを覚えがちなんですよ。いじってた先生は怒ってたんだと思う。つまり、きちんとしてると思ってたのに、お前そんななわけっていう、この失望感とギャップがね、ギャップ萌えのギャップですよ。ギャップに失望するわけですね。普通ギャップには失望しますよね。だから、あなたそんなに清楚そうなのに、何それっていう風に、それをギャップ萌えになるんだろうけど、僕の場合はギャップで怒りを買うわけですね。一見しっかりしてそうだから、でも実は全然しっかりしてないからっていうのが怒りを招くっていうのは、すごいたびたび経験してきた。 たびたびというか山のようにそれこそ経験してきたんで、しっかりはしてないんですよ、私は。もともとグッドバイブス吹き込まれようとなんだろうと関係ないんですね。もともとうかつなんです。で、それは全然問題じゃないんですよ、僕が生きている上で。それはうかつであっては生きていくのが不利であり危険だという信念を持ってると大変恐ろしく見えるかもしれないけど、それはうつぱんさんの大学受験と何ら変わらない一つの解釈と信念に善とかはないんで、その解釈や信念をしているからいいとか悪いはないんで、するならしょうがない。ただそれは解釈ですよっていうのは、周りには伝えるだけの意味はあると思うんですね。悪いという話はしないにせよ、それで死ぬ必要はないよ、つまりどっちでもいいなら死なないでしょっていうことなんですよ。なぜならそれは夢だから。で、死んでしまうと、夢と現実の端境抵触してしまいますからね。夢は夢で終わらせるのがやっぱりいいと思うんですよ。どんな夢を見ようと自由だけど、夢と現実を過剰に抵触させない方がいいと思うんですよ。夢なんだけどそれをやってしまうと現実に、あなたの現実に直接関わってきちゃうよっていう、この言葉がいると思うんですよ。だから夢を解釈する夢見る人、まあビヨンに寄せればそれは精神分析かってことになりますが、が必要になるわけですね。これを、倉殿さんも繰り返しやってることなんですけれども、夢を解釈する夢見る人なわけです。僕は彼をブッダだと思ってるわけじゃないですからね。目覚めた人だと思ってるわけではないので、目覚めることが普通の人より頻回に多いかなぐらいには思ってますけれども、それだったら我々だってないわけではないんですよ。目覚めることはありますよ。目覚めた人は、ブッダはね、目覚めた人っていう意味なんだけど、あれはずっと目覚めてるという人なんですよ。だから特別なんですよ、ある意味ではね。そういうふうに僕らならない。やっぱり何かを信じているし、その信じてることはおそらく現実でないので、っていうことが起こるんですね。で、倉園さんがおっしゃっていたところの、つまりこれは宗教だという、みんなでは僕らがみんな信じ込んでる宗教っていうのはどういうものかというと、つまり過去に悪いことを積み重ねると未来は悪い未来が待っていて、過去にいいことをいっぱいやっていくと善行を積むっていうじゃないですか。苦毒は何時代徳を積むだね、やると天国に行けます、つまりいい世界に行けますという宗教を、僕らは確かにこれは宗教なんですよ。これを倉殿さんから引き出したっていうのが、僕がグッドバイオス TV で、ああそうだったって思ったやつなんですね。これは宗教だというのは僕もずっと昔からいつも感じてたことで、寺だからね、家がね、こればっかり言う。で、宗派を問わない、ここが問題だっていつも思うんですよ。宗教っていろいろあるんだから宗派問えよって思うんだけど、これはクリスチャンであろうと仏教であろうとやってるんですね。これはだからフロイトが正しいと思うんですよ。これは一種ね、エディプスコンプレックスであって、エンマ大王がやってきて何とかをちょん切るぞって言ってるのはものすごく虚勢感が強いんですよ。それ虚勢だろう絶対って思っちゃうわけですね、私なんかは。あんなちょきちょきやるの持ってる偉い人でおっさんじゃないですか、絶対に。あれが女の人であるという像を僕はまだ見たことがない、あるかもしれないけど、でちょきちょきやってるわけじゃないですか。それは絶対エディプスコンプレックスでしょって思うわけですよ。つまりそれ超自然的な存在じゃないよね、お父さんですよね、それは。とお父さんの前で子供がブルブル震えている状態じゃないですか、あれは。閻魔帳とかいうのは、お前悪いことしたな、悪いことしたなっていうのは、あれですよ。あれを僕らは、フロイトが言った通りなんですよ。人間の脳や心の構造にはこういう構造を持ちやすい傾向があるので、だからユングが最初フロイトと仲良かった頃に世界中を旅したり文献漁ったりしてる、そして調査したわけですよね。世界のどの神話にも同じ形があるんだと。で、そこにフロイトに言わせれば、世界のどの神話にもエディプスコンプレックスがあるよねってことなんですよ。で、僕らみんなでそれを神話ですからね、まさに信じてるわけですよ。悪いことをすると地獄に、その前に閻魔様がやってきて、閻魔帳を見て、お前の悪いことはこれとこれとこれだみたいな、これはつまり我々の罪悪感の記憶なんですね。過去にこんなことをした、あんなことをした、で、これほど、善悪、完全懲悪みたいなものは信じてませんよっていう人も多いと思うんですけど、しかしながら僕らはこの構造はまんま受け継いじゃってるんで、 だから先日なんですよ、僕が。いや、ちょっと虫歯が怖くなってみたいな話をですね、うまいこと話を引き出すような悩みが考えつかないときは、悩んでるのかどうなのか、非常に曖昧で昔悩んでたなみたいなものを引っ張ってくるんだけど、しょうがなく虫歯っていう割と僕の中ではしょうもない例だったんだけど、これがヒットして、つまり虫歯ってのは悪いことをしたから、なるものだって思ってる人が多いんですよね。僕もそう思いがちだったわけです。だって親にそう言われるから、甘いものばっかり食べてる方でしょうとか、ああ、ちゃんと磨いたのとか、帰ってきたらすぐに、だんだんエスカレートしていくじゃないですか。こういういい歯ブラシを使いなさいとか、なんかね、歯間ブラシは絶対使えとかね。つまりこれは善行なんですよ。善行をやっぱりいっぱい積み重ねておけば、虫歯のない健康な歯でね、いられるという天国に行けるわけですよ。それに対して結構厳しいですからね、現代のね。虫歯という悪いことをね、いっぱい甘いものを食べ、歯も磨かず寝てみたいな悪行をしていると、歯医者に連れて行かれて、じーってやられて、地獄が待ってるわけですよ。これは宗教なんですよ。いやいや、それは事実でしょっていうか人はいるかもしれないけど、これは僕は事実じゃないと思うんですよね。第一に、そうした人が全員虫歯になるわけじゃないっていう問題を無視している。で、もっと問題なのは、こっちの方が僕はずっと問題だと思うんだけど、僕もそこからなかなか抜けられないんだけど、歯医者さんを閻魔大王だと思ってる。これが我々の恐怖と苦痛を増幅させてしまうんですね。これを100%やめてみれば、虫歯の治療を受けた時の多分痛みと苦しみは100分の1以下になるだろうなって気がします。僕らはこのエリプスコンプレックスをどんだけ恐れているかを軽く考えてるんですよ。フロイトがすっごくしつこく主張したのは僕はそれだと思うんですよね。僕らエリプスコンプレックスをものすごく過大評価している。閻魔大王になっちゃってる。だってお父さんですからね、あれ、間違いなく。あんなとんでもないやつじゃないわけですよ。でも僕らにそう見えるわけですよね。閻魔大王に見えちゃう。しょうがないですよね。だって1歳児から見ればお父さんが怖いお父さんとか、閻魔大王に見えてたと思うんですよ。これを僕らはやってる。つまり、信用というものを積み重ねてきたと。これをみんな言うじゃないですか、テレビとかでもね。みんな言う。信用を積み重ねてきた。つまりこれは何のことはないんですよ。キリスト教でいうところのカルマみたいな話をしてるんですよね。善行に次ぐ善行を積み重ねてきたのに、このね、テレビに出るということによって、一瞬にしてそれが消え失せて、地獄に行ってしまう。というのが恐ろしいわけじゃないですか。そういうストーリーがあるわけですよ。過去に何々をしてきた。その積み重ねによって、未来のあなたのこう幸せか不幸が待ってる。だから僕は冒頭で言ったんですよ。そのようなことは分かんない。中学に受かるのに私は徳を積み重ねてきたわけですよ。小学校4年の半ばからね、ほぼ毎日勉強漬けですよね。善行に次ぐ善行やってきたわけじゃないですか。で、早稲田中学というね、天国に行ったわけですよ。で、そこが地獄だったんですよ。こういうことがあるってことをこのストーリーは無視して、全然この種の話がにはとんちんかんなところがある。すっごいいい加減なんですよ。人間のこのごくごく短いスパンの中でしか測ることのできない因果律の力を持って、えらい長い期間、2年とか3年とか、下手すると10年とかに、ね、これを適用しちゃう。僕らが分かってる因果律はおそらく数分の単位でしかなくて、それですら、正しいかどうかが相当怪しいのに、この数分ですっかりいい気になってですね、過去と未来ってものを作り出せると思ってて、で、これを10年選手でやるわけですよ。10年うまくいく方法みたいになっちゃうわけですね。この5分のスパンでも測りきれてないものを10年に適用したら間違うに決まってるんだけど、これを人生にまで適用しだすんですよ。だから閻魔大王が出てくるわけじゃないですか。100年単位になっちゃってる。善行を積み重ねれば100年後にいい世界に行けますと。完全に老後に安心するためにお金積み重ねるということですよね。浪費が悪事なんですよ。浪費というこう悪事をやるとね、お金のない老後という地獄が待ってる。もう全然変わらない、これは。キリスト教でもやたら言ってることだし、仏教でもこれを言う。みんなどの宗教に行ってもこれを言うってのは、宗教の考え方に真実が含まれているというよりは、 僕らの心の中にこういうふうに人生なり、時間なりを解釈したいという、発想があるわけですね。で、僕はこれが、面白かったんですよ。先日ちょっとライフハックに興味のある社会学者っていう人がライフハックの話書いてて、僕も読んでる最中ちょっと腹がよじれそうになるほどおかしいところがあったんですけど、いやこれこの人あの人でしょっていう、それがすっごい冷々しく登場するんでね、社会学の文献なんで、ライフハック研究会というのが開催されている、私はそれを調査に行ったみたいな、もう読んでるだけでも多分おかしくはないんでしょうけど、僕はやっぱりその中にいた人間としては、これ調査の対象とかになるかなみたいな。どっちかっていうと、釣り好きおじさんたちが集まって、日曜だってのに、みんなで釣りに行くっていうのを、釣りに行くおじさんたちを調査したみたいな、そういうのがなんか論文になってるみたいな、そういう独特のおかしみがあったんですけどね。で、それで、その中に出てきた、これはいい言葉だって思った。現代は、時間が物心化したみたいな、これはすごいいいなと思ったんですよ。時間が、物の神になってしまったわけですよ。だからそれこそ倉殿さんが宗教って言った通りなんですよね。つまりどういうことかというと、僕らは時は金なりって言ってるんだけど、もう時は神なりになっちゃっているわけね。これがもう僕、世の中に神を作り出した時に、そこに虚偽が含まれてないケースはないですから、これで一つでいけるなと、社会学者というのはさすがにすごいなと思うんですよ。時間が物心化したっていうこのごく短い文章で、こんなライフハック研究会を調査していた文章の中でやっぱこういうの出てくるんだなと思って、時間が万能になってしまったと、つまり時をかければ何でも解決するかのように僕ら思って、未来へと作り上げていく、その中では時というものはもう触れることができないわけですよね。時というものの中で良いことをすれば、時が必ずそれを良い方向に導いてくれるかのような、つまり神ですよ。完全にそうなっちゃったんですよ。時間が万能空想の領域に入った、そういうことなんですよね。万能空想というものを持つことほど、リスキーなことはないっていうのはこの番組では時々お伝えしておりますけれども、例えばお金とかね、お金は万能だってなった瞬間に僕ら恐怖にとらわれるわけです。お金使っちゃったよどうしようってことになるじゃないですか。こんな万能なものでガム買っちゃったよみたいな、そういう恐怖があるから、お金が万能だと思ってとことん信じた人はお金を1円も使うことができなくなる、そういう病気ってあるわけですね。これが清潔が万能だ と手を洗わずにはいられなくなるとか、そういうことが起こるわけですよ。だから時が僕らの世界では万能と化したんですね。時というものはもう絶対なわけですよ。過去があり未来がある、それを司る時というものは手を触れることもできない、なくすことも、壊すことも減らすこともできないんですよ。そこに厳然として存在している、存在してないんだけど、ここら辺が神様らしいんで、ね、存在してないのに厳然としているんですよ。で、それがこう時が厳然としてあるために、過去に何を積み重ねてきたかっていうのも消すことができなくなってるわけです。これをなんかアーカイブみたいなもので僕らは記録に取ると、より一層確実にそれが残っていくっていう、誤解を抱くんですね。この誤解を抱かなければ、写真とかいくら撮っても全然 OK だと思うんですけれども、この誤解を抱くんですよ。過去あったってことにして、しかもそれ一瞬も触れることができない、過去を書き換えることはできないってことなんですよ。しかもそれが未来につながってる、だからさっき言った通りのことになるわけです。甘いものばっかり食べてると虫歯になるわけですよ。もうそれは、何かなんだろうな、 SF チックなんですけど、ある線の中にこう書き込まれていく現実、実現化していくこう現実で、それを司っているのが時という神様なわけですよ。時がそれを実現していくんだっていうね。だから時間は万能になったわけです。そういう世界に生きていると、例えば年収という形で時間の万能感が証明されてしまうわけですよ。頑張ったからいくらいくらというのが保証されているかのような、つまり何て言うんですかね、時というものが全てを作り上げていくんだっていう感じを抱くわけですよね。時間が物心化したと、全くそうだなって思うんですよ。だから時間を無駄にするっていうことほど恐ろしいことはないですよ。もうそれは神様を無駄にしているようなもんですからね。で、昔はこれが神様だってことなんですよ。それが今時間になったと、姿を変えて、 繰り返し登場するんですね。僕らの心がそれを作り出すから。人間の心が人間の心である以上、こういうものを作ってやまないみたいなところがあるんだと思う。だから、テレビにね、出て、今まで積み上げてきたものが、崩れてしまう。そして多くの人に迷惑をかけてしまう。この罪は償えないっていうような宗教的発想になるんですよ。この夢をみんなは無理でも周りの人が、僕らはこれからですね、この夢をみんな見てますから、僕も見てますから、お互いにそれは夢だからと。だから、これは難しいところがあるのは、みんなで見る夢ほど、覚めにくいというのがあるわけですね。僕ら集合の社会で生きているの、というか社会で生きているので、みんなで、これがだから吉本隆明あたりが言ったことですよね。共同幻想というものを見てるので、この夢を、覚めて行動したり言動したりするのは難しい。僕が、結局、グッドバイブス TV で倉園さんから引き出せたというか、言葉に直してもらったっていうのは、そういう意味なんですね。みんなで信じてる夢の反対は口にすることすらはばかられるじゃないですか。こういうところに言論の自由っていうのが意味があるんだと思うんだけど、僕がこの番組でも、躊躇なく喋るように今してるわけですよ。ちょっとは躊躇、このちょっと躊躇するっていうのが僕が結局ね、こういうふうに喋っていながらもなおそういう不安にとらわれるという、つまり かつて信じていた宗教の心の中に残ってるものがあるわけですよ。やばい、なんかここでね、僕はこれを信じてはいるんだけれども、でもなおですね、つまり逆に言うと閻魔大を信じてないんだけど、それでもここまでみんなに培ってきた信用みたいなものを失っちゃうんじゃないかみたいな不安にとらわれるわけですよ。これはもう全くイリュージョンなんですよ。だから例えばですけれども、僕がそうだな、まあ何でもいいんだけど、グッドバイブスでもタスクシュートでもテレビで喋るじゃないですか。それを、いいように編集されて、いやもうタスクシュートクソですみたいになぜか喋ったことになってると、ああもうおしまいだみたいになるわけですよ、気持ちの上でね。でならないんだけど、僕は。で、なるとすると、どういうことになるかっていうと、それは、つまり、これを喋ることによって、私がかつて気づいてきた、徳ですよ。何の徳だかよくわかんないけど、タスクシュートは素晴らしいと、1万回も唱えました。これは徳なんですよね。だから、多くの人がその言葉を信じて、タスクシュートの素晴らしさをブログとかで書くと。これがもう、本当キリスト教っぽいですよね、こうやって言ってると。日々、永遠と、教会の牧師のように、日々徳を積んできて、あんまりファンザとか見たり、陰講に浸ることなく、タスクシュートの良さをね、一生懸命こう広めていたわけですよ、コツコツと。これが徳というものなんですね。なんか似てるじゃないですか。非常にキリスト教的にも見えるし、仏教的にもこういうのもあるし、神道的にもなくはないし、儒教にもこういうのあるし、で、最近で言うと習慣化というものがこれに取って変わってるんです。宗教なんですよ、これは。で、そうすると少しずつ信者が集まってきたみたいな表現ってめっちゃありますからね、この人の。少しずつタスクシュートを信じる人たちが現れて、このみんなで徳が広まっていったんだけど、テレビでね、私がこう喋ってたら適当に編集されて、タスクシュートクソですみたいな、僕はかつて信じたのは実は全部嘘ですみたいなことを言って、もうみんながいなくなった。J. 増崎さんとか大橋悦夫さんとかに迷惑をかかって、もう一生償えないみたいになるわけ。こうなってるはずなんですよ。人に迷惑をかけてうつうつとしてるというのは。僕は今、冗談のように喋ったし、こんなのは冗談だとしか思えないんだけども。で、現実にこういうことが起きうるじゃないですか。起きたとするじゃないですか。どこが一番おかしいのかというと、一つは、徳を積んできたというその感覚がおかしいと思うんですよね。こんなものは徳でも何でもないと。僕が勝手に好きでやっただけで、しかもそれは積み上がってなどいないんですよ。時間を物心化しなければ今ここにしか現実がないというのは事実なんで、かつてそういうことがあったと思っているのは僕の記憶だけなんで、みんなで幻想を見ているという意味ではこれは共同幻想なんで、そういう事実はないんですね。第一だから積み上げてきたものなんてないんですよ。積み上げてきたものがないのにそれを失うということもないんですね。なんという音ですよ。もう一つは、それによって私が、ここがまあ宗教的に聞こえるんでしょうけど、信用を失うということすら僕はおそらくないだろうなって思うんですね。で、現に私は 今まで言ってきたことの真逆なことを平気で言ってるじゃないですか。先日も本見ていて、ああ、逆だな、ぐらいに思うんだけれども、そういうことを言ってきてるわけですよ。でも、それによって、例えばですよ、うちの親が私の信頼を損ねた。そんなことはないわけですよ。うちの親はね。こうやって言うと、いやいや、それは親だからだって言うでしょ。だから全部やっていきますけど、それによって、うちの子の、あるいは妻の信頼が失われたかったと、別にそんなことはないと。これで僕にとっては身近に確実に接する人の信頼と、この一瞬で逆のことを言うと失われる論っていうのはひっくり返るんで、この辺のことはですね、信用を失うって人が言った時には、多分無視してる事実だと思いますね。誰と毎日接するのかっていうのをよくよく考えておく必要があると思うんですよ。まあでもその人たちはお金くれないでしょうって言うんで、言われると思うんで、お金くれる人に目を向けると、例えば J 松崎さんとかね、いやあれはテレビで言ったのは編集適当にされちゃってって言えば、これは分かってくれますね。多分テレビを見た瞬間から 100% 僕への信頼を失うってことはないと思うんですよ。これで経済的な話は一つ決着がつくんですよ。で、僕は彼とのみ仕事してるわけじゃないんで、本書いたりしてますからね。多分その話をした場合、本も書けなくなるとは思えないんです。だからこれも別にそれによって、まるまるそういうことを僕がしてしまったとしても、それによって僕が被る実害っていうのはここにも発生しないんですよ。こうなってくるとほとんど発生しない。まあ大橋悦夫さんはね、でもこれも分かってくれそうな話はするんですよね。彼は、少し心配はしてくださるでしょうけども、多分分かってくれないとは思わないんですよね。で、まあどっちだか分かんないけども、これも分かってもらえるものだとしてしまいますね。それで倉園慶三さんでしょう。これはもうほとんど問題にならないと思うんですよ、このケースにおいては。で、そうすると僕の収益上のマイナスは発生しないんですよ。で、あとはファンの人たちっていうことになるんだけど、僕はこれを、やってしまった場合、多分この番組なり、ノートなりでガーッと出すと思うんですよ。いや、私はタスクシュートクソだと思ってないですから。あれ言ってもいないですからっていうのをやるとどうなるかというと、信じる人と信じない人には分かれると思いますね。ところがこれは、もともと私を信じてくださっていた人の方が信じるままになる公算がおそらく極めて大だと思うんですよ。この辺に宗教って言ってることとの関係があるんだけどね。で、これによって、いや、佐々木あんなことを平気で言うようなやつじゃんみたいなことを言って、見限るっていう人は、もともと私を多分あまり心よくは思ってなかった人に多いと思うんですよ。これは僕はおかしな推測じゃないと思う。この推測いらないと思ってんだけど、でもおかしな推測ではないと思うんですね。もともと僕の話に、非常にうさんくさいものを感じていた人が、テレビを見て決定的に嫌になったっていうことはあり得る。でもこれらの人、もともとファンだったとは僕の中では思えないんですよね。どっちでもいいんですよ、別にね。だけれども、思えないんですよ。ということは、つまり、これによって失うものって、ビビたるものだなと。だけど、それは、佐々木のもともとの人間関係なり、信用なりが、もともと小規模だったからじゃないかっては思われるかもしれないんだけど、仮にそうだとしても、僕のもともと持ってたものが少なく、規模が小さかったんだとしてもですね、このように、ある出来事が起きたときに起こるとされていることが起きないケースがあるっていう点では、まだ変わらないと思うんですね。つまり、私がテレビじゃなくても全然いいんですよ。新聞とかだっていいですよ。新聞とかでも全然違う話になっていて、信用を一気に失うって、今回はみんなそういうことをテレビの中で言ってますからね。信用を一気に失う、恐ろしいんだっていう。恐ろしくないって思うのと、信用は失わないっていうのがある。で、そういう事例はおそらくいっぱいあると僕は思います。なぜならば、こういうことは今回初めて起きたことでは絶対ないからですね。だけれども、みんなが深刻に喋っちゃうんですよ。ここが僕は問題だと思う。みんなが恐ろしいんだって言うんですよ。そうすると恐ろしいんですよ。恐ろしいと思ってる間は恐ろしいから。だから、まあこれを逆にするのは無理だと思うんです。皆さんが信じる上で、これを、罪と罰は一切存在せず、罪と罰が存在しないのに迷惑なんてものに意味があるわけないじゃないですか。迷惑、なんならもう、躊躇なく言うと、迷惑というものはないと思うんですよね、僕は。だからこれを、新聞でやろうと、テレビでやろうと、何であろうと、 僕はそれによって人に迷惑をかけることは本当はないと思うんです。あると感じてしまうのは、僕のその過去を信じていた宗教の残余みたいなもんですよ。だから、それは、夢なわけですよ。で、夢から完全に覚められないから、しょうがないとしても、夢は夢なんで、私自身の現実は傷つかないんですね。これがつまり、グラゾンさんがよく言うところの、価値マックスであることは変わらないとか、J. 増崎さんだって言いますからね、あなたの価値が下がることは少しもない。行動によって、彼はそういう意味ですよね。行動の遺憾によって価値は変わらない。どこへ行こうとあなたの価値は一緒だっていうのはそういうことですよね。どこにテレビとか新聞で連れて行かれたとしても価値は変わらないんですよ。これは宗教だと言われれば信じるという意味で。だから最初に言ったんですけど、信じることが起点になって。代わりに他の人方は、つまり迷惑をかけることに恐れを抱くっていう人は、そうじゃない宗教を信じてるんですよ。罪をいっぱい積み重ねていくと、その罪は積み重なっていき、時間というものによって記録に刻まれるようにして、物の神と化した時間によって記録に刻まれていき、その時間が未来を作り出していくんで、あなたは地獄という世界が待っていますっていう宗教を信じてるから怖いんですよ。これを信じたら怖いに決まってるじゃないですか。ただしそれは嘘っぱちですから。私が、天国の中学に入って地獄を見たようにですね、そういうものは甚だいい加減にできてますからね。全然真実じゃないわけですよ。でも言いましたからね、私の周りの人たちは。いやいや、お前は天国に入ったんだけど、そこでサボったから地獄に落ちた。いつまで経ってもそれをやめようとしないんですよね。嘘ばっかりついちゃうわけ。だから、いいんですよ。彼らが嘘をつくのはそういう夢を見ている。だけれども、信じないってことが大事なんです。信じたくなければ。だって、夢なんだから、都合のいい部分だけ信じて、都合の悪い部分は信じないってことはできるわけです。私は今、今はそうでもないけれども、最初に倉殿さんのグッドバイブス聞いたときは、あ、これはそうできるなと思ってそうしたんですよ。あれの独特の画期的なところはそうなんですよ。天国側だけ信じるということが、一応ご都合主義的にできる。本当は、両面になるからやめた方がいいんだけど、最初はそれでも構わないと思うんですよね。自分に都合の悪いものは全部夢だってことにして、自分に都合のいいことが起きたら、これは全部現実だってことにするっていうのもありだと思うんです。それぐらいどうでもいいものだってことなんですよ。